先生、泥棒に会いなさったそうですな。なんちゅう愚なことです、と、壁頭一番にやり込められる。入る奴が愚なんだ、と、主人は、どこまでも賢人をもって自認している。入る方も愚だばってんが、取られた方もあまり賢くはなかごたる。何にも取られるもののないタタラさんのようなのが一番賢いんでしょ?と、サイ君が今度は夫の肩を持つ。しかし、一番愚なのはこの猫ですばい。ほんにまあ、どういう了見じゃろう。ネズミは取らず、泥棒が来ても知らん顔をしている。先生、この猫を私に組んなさらんか。こうしておいたっちゃ、何の役にも立ちませんばい。やってもいい。何にするんだ。煮て食べます。主人は猛烈なるこの一言を聞いて、うふと、気味の悪い異弱性の笑いを漏らしたが、別段の返事もしないので、タタラ君もぜひ食いたいとも言わなかったのは、我が輩にとって妨害の幸福である。主人はやがて和刀を転じて、猫はどうでもいいが、着物を取られたので寒くていかん、と大いに提灯の体である。なるほど、寒いはずである。昨日までは綿入れを二枚重ねていたのに、今日は合わせに半袖のシャツだけで、朝から運動もせず、小座下切りであるから、不十分な血液はことごとく胃のために働いて、手足の方へは少しも巡回してこない。先生、教師などしておったっちゃ、到底あかんですばい。ちょっと泥棒にあっても、すぐ困る。一丁今から考えを変えて、実業家にでもなんなさらんか。先生は実業家は嫌いだから、そんなことを言ったってダメよ。と、サイ君が、そばからタタラ君に返事をする。サイ君は、無論実業家になってもらいたいのである。先生、学校を卒業して何年になんなさるか。今年で9年目でしょ?と、サイ君は主人を顧みる。主人は、そうだともそうでないとも言わない。9年経っても月給は上がらず。いくら勉強しても人は褒めちゃくれず、老君一人石箔ですたい、と、中学時代で覚えた詩の句をサイ君のために浪吟すると、サイ君は、ちょっとわかりかねたものだから返事をしない。教師は無論嫌いだが、実業家はなお嫌いだ、と、主人は何が好きだか心の内で考えているらしい。先生は何でも嫌いなんだから。嫌いでないのは奥さんだけですか、と、タタラ君、柄に似合わぬ冗談を言う。一番嫌いだ。主人の返事は最も感銘である。サイ君は横を向いてちょっと済ましたが、再び主人の方を見て、生きていらっしゃるのもお嫌いなんでしょ?と、十分主人をへこましたつもりで言う。あんまり好いてはおらん。と、存外のんきな返事をする。これでは手のつけようがない。先生、ちっと活発に散歩でもしなさらんと、体を壊してしまいますばい。そうして実業家になんなさい。金なんか儲けるのは本に造作もないことでござります。少しも儲けんもせんくせに。まだあなた、去年やっと会社へ入ったばかりですもの。 それでも先生より貯蓄があります。
どのくらい貯蓄したの？
と、細君は熱心に聞く。もう50円になります。
一体、あなたの月給はどのくらいなの？
これも細君の質問である。30円ですたい。
そのうちを毎月5円ずつ会社の方で預かって積んでおいて、いざという時にやります。
奥さん、小遣い銭で外堀銭の株を少し買いなさらんか。今から3、4ヶ月すると倍になります。
本に少し金さえあれば、すぐ2倍にでも3倍にでもなります。
そんなお金があれば、泥棒にあったって困りゃしないわ。
それだから、実業家に限ると言うんです。先生も、放課でもやって、会社か銀行へでも出なされば、今頃は月に3、400円の収入はありますのに。惜しいことでござんしたな。
先生、あの鈴木藤十郎という工学士を知ってなさるか？
うん、昨日来た。そうでござんすか。
先だって、ある宴会で会いましたとき、先生のお話をしたら、
そうか、君はくしゃみくんのところの書生をしていたのか。僕もくしゃみくんとは昔、小石川の寺で一緒に自炊をしておったことがある。今度行ったらよろしく言うてくれ。僕もそのうち訪ねるからと言っていました。
近頃東京へ来たそうだな。
ええ。今まで九州の炭鉱におりましたが、こないだ東京詰めになりました。
なかなかうまいです。私なぞにでも、宝釉のように話します。
先生、あの男がいくらもらっていると思いなさる。
知らん。
月給が250円で、ボンクレに配当がつきますから、何でも平均4、500円になりますばい。あげな男がよかしこ取っておるのに、先生はリーダー専門で10年一高級じゃ、馬鹿げておりますな。
実際、馬鹿げているな、と、主人のような超然主義の人でも、金銭の観念は、普通の人間と異なるところはない。
みんな、困窮するだけに、人一倍金が欲しいのかもしれない。たたら君は、十分実業家の利益を踏み調して、もう言うことがなくなったものだから。
奥さん、先生のところへ、水島寛月という人が来ますか？
ええ、よくいらっしゃいます。
どげんな人物ですか。
大変学問のできる方だそうです。
講談師ですか。
おほほほ。たたらさんくらいなものでしょう。
そうですか。私くらいなものですか。と、たたらくん真面目である。どうして寛月の名を知っているのかいと、
主人が聞く。
先だって、ある人から頼まれました。そんなことを聞くだけの価値のある人物でしょうか。
たたら君は、帰化の先からすでに、寛月以上に構えている。
君よりよほど偉い男だ。
そうでございますか。私より偉いですか。と、笑いもせず、怒りもせ。これが、たたら君の特色である。
近々博士になりますか？今、論文を書いてるそうだ。
やっぱり、バカですな。博士論文を書くなんて、
もう少し話せる人物かと思ったら、
相変わらず、えらい見識ですね、と、サイ君が笑いながら言う。
博士になったら、誰とかの娘をやるとかやらんとか言うていましたから、そんな馬鹿があろうか。娘をもらうために博士になるなんて、そんな人物にくれるより、僕にくれる方がよほどマシだと言ってやりました。
誰に？
私に水島のことを聞いてくれと頼んだ男です。
鈴木じゃないか。
いいえ、あの人にゃまだそんなことは言い切りません。向こうは大頭ですから。
タタラさんは影弁慶ね。うちへなんぞ来ちゃ大変威張っても、鈴木さんなどの前へ出ると小さくなってるんでしょう。
ええ、そうせんと危ないです。
タタラ、散歩しようか、と突然主人が言う。
さっきから合わせ一枚であまり寒いので、少し運動でもしたら暖かになるだろうという考えから、主人はこの洗礼のない道着を提出したのである。
行き当たりばったりのタタラ君は、無論逡巡するわけがない。
行きましょう。上野にしますか。
芋坂へ行って団子を食いましょうか。
先生、あそこの団子を食ったことがありますか。
奥さん、いっぺん行って食ってごらん。柔らかくて安いです。
酒も飲ませます。
と、例によって秩序のない打弁を振るっているうちに、主人はもう帽子をかぶって靴脱ぎへ降りる。
我が輩はまた少々休養を要する。主人とタタラ君が上野公園でどんな真似をして芋坂で団子をいくさら食ったか、その辺の逸事は探偵の必要もなし、また尾行する勇気もないからずっと略して、その間休養せんければならん。
休養は万物の便天から要求して叱るべき権利である。この世に生息すべき義務を有して瞬動する者は、生息の義務を果たすために休養を得ねばならん。もし神ありて、何時は働くために生まれたり、寝るために生まれたるにあらずと言わば、我が輩はこれに応えて言わん。我が輩は仰せのごとく働くために生まれたり、ゆえに働くために休養を乞うと。主人のごとく機械に不平を吹き込んだまでの僕教官ですら、時々は日曜以外に自弁休養をやるではないか。多感多根にして日夜心身を労する我が輩ごとき者は、たとえ猫といえども、主人以上に休養を要するは、もちろんのことである。たださっきタタラ君が、我が輩を目して休養以外に、何らの能もない贅物のごとくに罵ったのは、少々気がかりである。とかく物性にのみ刺激せられる俗人は、五感の刺激以外に何らの活動もないので、他を評価するのでも、形骸以外に渡らんのは厄介である。何でも尻でもはしょって汗でも出さないと働いていないように考えている。
だるまという坊さんは、足の腐るまで座禅をして済ましていたというが、たとえ壁の隙からツタが這い込んで、大師の目口を塞ぐまで動かないにしろ、寝ているんでも死んでいるんでもない。頭の中は常に活動して、各年無償などとおつな理屈を考え込んでいる。儒家にも星座の工夫というのがあるそうだ。これだって、一室のうちに閉居して、安閑といざりの修行をするのではない。 脳中の活力は人一倍盛んに燃えている。ただ、外見上は至極鎮静短縮の体であるから、天下の梵願はこれらの知識巨匠をもって、昏睡下士の用心とみなして、無用の長物とか、極潰しとか、いらざる誹謗の声を立てるのである。これらの梵願は、皆、形を見て、心を見ざる、不具なる資格を有して生まれついたもので、しかも、かのたたら三平君のごときは、形を見て心を見ざる第一流の人物であるから、この三平君が我が輩を目して、監視欠同等に心得るのも、もっともだが、浦村区は少しく古今の書籍を読んで、やや事物の真相を返し得たる主人までが、浅はかなる三平君に、一も二もなく同意して、猫鍋に胡椒を差し挟む景色のないことである。しかし、一歩退いて考えてみると、書くまでに彼らが我が輩を軽蔑するのも、あながち無理ではない。体制は理事にいらず、幼春白節の詩には、忘るもの少なしの例えも古い昔からあることだ。携帯以外の活動を見るあたわざる者に向かって、これの好機を見よとしゆるは、坊主に髪を言えと迫るがごとく、マグロに演説をしてみろと言うがごとく、電鉄に脱線を要求するがごとく、主人に辞職を勧告するごとく、三平に金のことを考えるなと言うがごときものである。必要無理な注文に過ぎ。しかしながら、猫といえども社会的動物である。社会的動物である以上は、いかに高く自ら表知するとも、ある程度までは社会と調和してゆかねばならん。主人や細君やないし、おさん、三平連れが、我が輩を我が輩相当に評価してくれんのは、残念ながら、致し方がないとして、不明の結果、皮を剥いで、三味線屋に売り飛ばし、肉を刻んで、たたら君の膳にのぼすような無分別をやられては、ゆゆしき大事である。我が輩は、頭を持って活動すべき天命を受けて、このシャバに出現したほどの、古今来の猫であれば、非常に大事な体である。千金の死は、同水に座せずとのことわざもあることなれば、好んで蝶舞をそうとして、いたずらに誤信の危険を求むるのは、単に事故の災いなるのみならず、また大いに天意に背くわけである。猛虎も動物園にいれば、糞トンの隣に居を占め、睾丸も鳥屋に生け捕らるれば、数形とまな板を同じうす。用心と愛護する以上は、下って用病と化せざるべからず。用病足らんとすれば、ネズミを取らざるべからず。我が輩は、とうとうネズミを取ることに決めた。先だって中から日本はロシアと大戦争をしているそうだ。我が輩は日本の猫だから、無論日本びいきである。べきうべくんば、混成猫旅団を組織して、ロシア兵を引っかいてやりたいと思うくらいである。かくまでに元気旺盛な我が輩のことであるから、ネズミの一匹や二匹は取ろうとする意思さえあれば寝ていてもわけなく取れる。昔ある人、当時有名な禅師に向かってどうしたら悟れましょうと聞いたら、猫がネズミを狙うようにさしゃれと答えたそうだ。猫がネズミを取るようにとは、格さえすれば外れっこはござらぬという意味である。 女、さかしうしてということわざはあるが、猫さかしうしてネズミ取り損なうという格言はまだないはずだ。
してみれば、いかに賢い我が輩のごときものでも、ネズミの取れんはずはあるまい。
取れんはずはあるまいどころか、取り損なうはずはあるまい。
今まで取らんのは、取りたくないからのことさ。
春の日は、昨日のごとく暮れて、折々の風に誘わるる花吹雪が、台所の腰王子の破れから飛び込んで、手桶の中に浮かぶ影が、薄暗き勝手用のランプの光に白く見える。今夜こそ、大手柄をして、うち中驚かしてやろうと決心した我が輩は、あらかじめ戦場を見回って地形を飲み込んでおく必要がある。戦闘戦は、もちろん、あまり広かろうはずがない。上数にしたら、四畳敷きもあろうか。その一畳を仕切って半分は流し、半分は、酒屋八百屋の御用を聞く土間である。へっついは、貧乏がって身に合わぬ立派なもので、赤の銅鼓がピカピカして、後ろは羽板の間を二尺残して我が輩のアワビ貝の所在地である。茶の間に近き六尺は、前腕皿小鉢を入れる戸棚となって狭き台所を糸度狭く仕切って、横に差し出す剥き出しの棚とすれすれの高さになっている。その下にすり鉢が仰向けに置かれて、すり鉢の中には高家の尻が我が輩の方を向いている。大根おろしすりこぎが並んでかけてある傍らに、火消し壺だけが焦然と控えている。真っ黒になったたるきの交差した真ん中から一本の自在を下ろして、先へは平たい大きな籠をかける。その籠が時々風に揺れて応用に動いている。この籠は何のために吊るすのか、このうちへ来たてには一向要領を得なかったが、猫の手の届かぬため、わざと食物をここへ入れるということを知ってから、人間の意地の悪いことをしみじみ感じた。これから作戦計画だ。どこでネズミと戦争するかといえば、無論ネズミの出るところでなければならん。いかにこっちに便利な地形だからといって、一人で待ち構えていては、点で戦争にならん。ここにおいてか、ネズミの出口を研究する必要が生ずる。どの方面から来るかなと、台所の真ん中に立って四方を見回す。なんだか、東郷大将のような心持ちがする。下女はさっき湯に行って戻ってこん。子供は特に寝ている。主人は、芋坂の団子を食って帰ってきて、相変わらず書斎に引きこもっている。サイ君は、大方居眠りをして、山芋の夢でも見ているのだろう。時々門前を人力が通るが、通り過ぎた後は、一段と寂しい。我が決心といい、我が息といい、台所の光景といい、四辺の石箔といい、全体の感じがことごとく悲壮である。どうしても猫中の東郷大将としか思われない。こういう境涯に入ると、ものすごいうちに一種の愉快を覚えるのは、誰しも同じことであるが、我が輩はこの愉快の底に、一大心配が横たわっているのを発見した。ネズミと戦争をするのは覚悟の前だから何匹来ても怖くはないが、出てくる方面が明瞭でないのは不都合である。 周密なる観察から得た材料を総合してみると、素族の移出するのには三つの航路がある。彼らがもしドブネズミであるならば、土管を沿って流しからへっついの裏手へ回るに相違ない。その時は、ヒゲシツボの影に隠れて帰り道を立ってやる。あるいは、溝へ湯を抜く漆喰の穴より風呂場を迂回して、勝手へ不意に飛び出すかもしれない。そうしたら、釜の蓋の上に陣取って、目の下に来た時、上から飛び降りて一つかみにする。それからと、またあたりを見回すと、戸棚の戸の右の下隅が半月形に食い破られて、彼らの出入に便なるかの疑いがある。鼻をつけて嗅いでみると、少々寝ずに臭い。もしここから突貫して出たら、柱を盾にやり過ごしておいて、横合いからあっと爪をかける。もし天井から来たらと、上を仰ぐと、真っ黒なすすがランプの光で輝いて、地獄を裏返しに吊るしたごとく、ちょっと我が輩の手際では登ることも下ることもできん。まさかあんな高いところから落ちてくることもなかろうからと、この方面だけは警戒を解くことにする。それにしても三方から攻撃される懸念がある。一口なら片目でも退治してみせる。二口ならどうにかこうにかやってのける自信がある。しかし、三口となるといかに本能的にネズミを取るべく良きせらるる我が輩も手のつけようがない。さればといって、車屋の黒のごときものを女性に頼んでくるのも我が輩の威厳に関する。どうしたらよかろう。どうしたらよかろうと考えて良い知恵が出ないときは、そんなことは起こる気遣いはないと決めるのが一番安心を得る近道である。また、法のつかないものは起こらないと考えたくなるものである。まず世間を見渡してみたまえ。昨日もらった花嫁も、今日死なんとも限らんではないか。しかし、婿殿は、玉椿、千代も八千代もなど、おめでたいことを並べて心配らしい顔もせんではないか。心配せんのは、心配する価値がないからではない。いくら心配したって、法がつかんからである。我が輩の場合でも、三面攻撃は必ず起こらぬと断言すべき相当の論拠はないのであるが、起こらぬとする方が安心を得るに便利である。安心は万物に必要である。我が輩も安心を欲する。よって三面攻撃は起こらぬと決める。それでもまだ心配が取れぬから、どういうものかとだんだん考えてみると、ようやくわかった。三個の計略のうち、いずれを選んだのが、最も得策であるかの問題に対して、自ら明瞭なる答弁を得るに苦しむからの反問である。戸棚から出るときには、我が輩これに応ずる策がある。風呂場から現れるときは、これに対する計り事がある。また、流しから這い上がるときは、これを向こううる生産もあるが、そのうちどれか一つに決めねばならぬとなると、大いに当惑する。東郷大将は、バルチク艦隊が対馬海峡を通るか、津軽海峡へ出るか、あるいは遠く宗谷海峡を回るかについて、大いに心配されたそうだが、今我が輩が我が輩自身の境遇から想像してみて、ご婚客の断実にお察し申す。 我が輩は全体の状況において、東郷閣下に似ているのみならず、この格段なる地位においても、また、東郷閣下とよく苦心を同じうするものである。我が輩が各夢中になって、地望を巡らしていると、突然破れた腰障子が開いて、おさんの顔がぬーっと出る。顔だけ出るというのは、手足がないというわけではない。他の部分は夜目でよく見えんのに、顔だけが著しく強い色をして、半然傍底に映るからである。おさんは、その平常より赤き方をますます赤くして銭湯から帰ったついでに、夕べに懲りてか、早くから勝手の戸締まりをする。書斎で主人が、俺のステッキを枕元へ出しておけという声が聞こえる。何のために陣頭にステッキを飾るのか、我が輩にはわからなかった。まさか、液水の創始を気取って、流名を聞こうという水郷でもあるまい。昨日は山の芋、今日はステッキ。明日は何になるだろう。夜はまだ浅い。ネズミはなかなか出そうにない。我が輩は大戦の前に一休養を要する。主人の勝手には引き窓がない。座敷なら欄間というようなところが幅一尺ほど切り抜かれて夏冬、吹き通しに引き窓の代理を務めている。惜しげもなく散る彼岸桜を誘うて、さっと吹き込む風に驚いて、目を覚ますと、おぼろ月さえいつの間にかさしてか、へっついの影は斜めに揚げ板の上にかかる。寝過ごしはせぬかと、二三度耳を振って家内の様子を伺うと、しんとして昨夜のごとく、柱時計の音のみ聞こえる。もうネズミの出る時分だ。どこから出るだろう。戸棚の中でコトコトと音がしだす。小皿の縁を足で押さえて中を荒らしているらしい。ここから出るわいと、穴の横へすくんで待っている。なかなか出てくる景色はない。皿の音はやがてやんだが、今度は、どんぶりか何かにかかったらしい。重い音が時々ごとごととする。しかも、戸を隔ててすぐ向こう側でやっている。我が輩の鼻面と距離にしたら、三寸も離れておらん。時々は、ちょろちょろと、穴の口まで足音が近寄るが、また遠のいて、一匹も顔を出すものはない。戸一枚向こうに、現在敵が暴行をたくましくしているのに、我が輩はじっと穴の出口で待っておらねばならん、ずいぶん気の長い話だ。ネズミは旅順湾の中で盛んに舞踏会を催している。せめて我が輩の入れるだけ、おさんがこの戸を開けておけばよいのに、気の利かぬ山出しだ。今度は、へっついの陰で、我が輩のアワビ貝がことりとなる。敵はこの方面へも来たなと、そーっと忍び足で近寄ると、手桶の間から尻尾がちらと見えたぎり、流しの下へ隠れてしまった。しばらくすると、風呂場でうがい茶碗が金だらいにカチリと当たる。今度は後ろだと振り向く途端に、五寸近くある大きなやつがひらりと歯磨きの袋を落として縁の下へ駆け込む。逃がすものかと続いて飛び降りたら、もう影も姿も見えぬ。ネズミを取るのは、思ったより難しいものである。我が輩は 先天的ネズミを取る能力がないのかしら。
我が輩が風呂場へ回ると、敵は戸棚から駆け出し、戸棚を警戒すると、流しから飛び上がり、台所の真ん中に頑張っていると、三方面とも少々ずつ騒ぎ立てる。
こしゃくと言おうか、卑怯と言おうか、到底彼らは君子の敵でない。
我が輩は、十五六回は、あちらこちらと気をつからし、心をつからして、奔走努力してみたが、ついに一度も成功しない。残念ではあるが、かかる精進を敵にしては、いかなる統合対象も施すべき策がない。
はじめは勇気もあり、敵外心もあり、悲壮という崇高な美観さえあったが、ついには面倒と馬鹿げているのと眠いのと疲れたので、台所の真ん中へ座ったなり、動かないことになった。
しかし、動かんでも八方睨みを決め込んでいれば、敵は精進だから大したことはできんのである。目指す敵と思った奴が、存外ケチな野郎だと、戦争が名誉だという感じが消えて、憎いという念だけ残る。憎いという念を通り越すと、張り合いが抜けて、ぼーっとする。ぼーっとした後は、勝手にしろ、どうせ気の利いたことはできないのだから、と、軽蔑の曲、眠たくなる。我が輩は、以上の経路をたどって、ついに、眠くなった。
我が輩は眠る。休養は敵中にあっても必要である。
横向きにひさしを向いて開いた引き窓から、また花吹雪を一塊投げ込んで、激しき風の我をめぐると思えば、戸棚の口から弾丸のごとく飛び出したものが、さくるまもあらばこそ、風を切って我が輩の左の耳へ食いつく。これに続く黒い影は後ろに回るかと思う間もなく我が輩の尻尾へぶら下がる。瞬く間の出来事である。我が輩は何の目的もなく機械的に跳ね上がる。満身の力を毛穴に込めてこの怪物を振り落とそうとする。耳に食い下がったのは、中心を失って、だらりと我が横顔にかかる。ゴム管のごとき柔らかき尻尾の先が、思いがけなく我が輩の口に入る。屈強の手がかりに砕けよとばかり、王を加えながら左右に振ると、王のみは前歯の間に残って、胴体は古新聞で貼った壁に当たって、揚げ板の上に跳ね返る。起き上がるところを隙間なくのしかかれば、マリをけたるごとく、我が輩の鼻面をかすめて、すり段の縁に足を縮めて立つ。彼は棚の上から我が輩を見下ろす。我が輩は板の間から彼を見上げる。距離は五尺。その中に、月の光が大幅の帯を空に張るごとく横に差し込む。我が輩は前足に力を込めてやっとばかり棚の上に飛び上がろうとした。前足だけは守備よく棚の縁にかかったが、後足は宙にもがいている。尻尾には最善の黒いものが、死ぬとも離るまじき勢いで食い下がっている。我が輩は危うい。前足を掛け替えて足がかりを深くしようとする。掛け替えるたびに尻尾の重みで浅くなる。二三歩滑れば落ちねばならぬ。我が輩はいよいよ危うい。棚板を爪でかきむしる音がガリガリと聞こえる。 これではならぬと、左の前足を抜き替える拍子に、爪を見事にかけ損じたので、我が輩は右の爪一本で棚からぶら下がった。自分と尻尾に食いつくものの重みで、我が輩の体がギリギリと回る。この時まで身動きもせずに狙いをつけていた棚の上の怪物は、ここぞと我が輩の額をめがけて棚の上から石を殴るがごとく飛び降りる。我が輩の爪は一縷のかかりを失う。三つの塊が一つとなって月の光を縦に切って下へ落ちる。次の段に乗せてあったすり鉢と、すり鉢の中の高家とジャムの空き缶が同じく一塊となって、下にある火消し壺を誘って、半分は水亀の中、半分は板の間の上へ転がり出す。すべてが深夜にただならぬ物音を立てて、死に物狂いの我が輩の魂をさえ、寒から締めた。
泥棒と、主人は、胴間声を張り上げて、寝室から飛び出してくる。
見ると、片手にはランプを下げ、片手にはステッキを持って、寝ぼけ眼よりは、身分相応の軽々たる光を放っている。我が輩は、アワビ貝のそばにおとなしくしてうずくまる。二匹の怪物は、戸棚の中へ姿を隠す。主人は手持ち無沙汰に、なんだ、誰だ、大きな音をさせたのは、と、土器を帯びて、相手もいないのに聞いている。月が西に傾いたので、白い光の一帯は、半切れほどに細くなる。